穴口恵子のスピリッチ。この番組は20年以上日本のスピリチュアル業界を牽引してきた第一人者の穴口恵子が、第一線で活躍する人たちとの対話を通して、その成功のもとにあるそれがスピリチュアルを解き明かしてお届けします。スピリチュアルを生活に取り入れて豊かに幸せになるためのスピリチュアルラジオ番組です。
どん底でも今この私にもできることは何かっていうね。
そう、
あ、素晴らしい。
タレントって商品に例えられるんですよ。
確かに。
で、なんか自分もその仕掛けスピリチュアルっていう番組やってた時に、やりたかったこととか番組持ってたことってすごい幸せだけど、なんかちょっと違うなと思っていて、でその時自分をタレントの商品として考えた時に、その時の自分の商品価値ってオーラが見える子でしかなかったんですよ。でもオーラが見える子から、まあ2015年ぐらいからかな、プラス優しい子っていうのに商品価値を自分の中で変えたんですよ。で、商品価値って何かって言ったら、顧客満足度、誰かが喜ぶ満足度が本当の価値じゃないですか。割とみんな希少価値が商品価値だと思っちゃいがちなんですよ。人がやらないこととか、でも誰も満足してくれなかったら価値じゃなくて、だから誰かに自分がやってあげられること、それで喜んでもらえたら、今はその優しさに変えたことによって、ちえちゃんの優しいところが好きで、前よりも全然ファンも多くなったし、やってることも広がってったなと思ってて、
だからちえちゃんのそこの魂の本質が優しいんだよね。
だ
からそれが出せて心地いいんだよね。
だからすごい心地よくなったから、どんなにもう不幸のどん底でも絶対あんたにしかできないことが必ずあるから、
あるある、
うん、そこにちょっと焦点見つけてったら、天命ってあ、これだってひらめくように舞い降りてくるんじゃないかなとは思います、ね。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
いや、もうすごいなって。いやいや、ね、うちはすごくいいヒントをいっぱいね、聞いている方がもらえたなと思ってるし、レイチェルさんも、はい、実は私から見たらすごい自分らしく天命を生きているスピ女子の一人なんですよね。レイチェルバージョンは何なんですか？
う
ん、
そうです。実はその闇の部分じゃないですけども、私も曲穴やって、その後にいろいろとラジオに転校したんです。その過程でですね、犯罪の被害者になりまして、その時ですね、社会復帰ができないぐらい、いろんな事件が、複合的に、ちょっと あんまり大きな声で言えないんですけども、生きるか死ぬかぐらいで、ずっともう生きていることが大変で、家から一歩も出られ、布団から出られない状態、で、そうしましたら、まず生きるって決めないとやっぱり私たち生きられないと思うんですけども、そこから抜けた時にですね、何年かかかるわけです、で、生きようと 100% 思うまでって結構回復するのって大変だと思うんです、思ったのが、天命ってただ生きるでいいんだと、この地球に今地球に、この日本に生まれてきたんで、じゃあ死を選ぶじゃなくて生きることを意識して選ぼうと、で、体験していこう、そう思った時にですね、その被害者からその加害者を許したりとか、あの経験がなければ今みたいにラジオやったり、好きなことっていうのはなかったなと、そこでもしね、部活合宿やめますってね、あっちに戻ってたらなかったと思うんですけど、そこから被害者の気持ちが分かるようになったし、今加害者に対してもあってはいけないけども、そういうことを許せるようになったりして、なので、ただひたすら生きる、じゃあ生きると決めたんであれば、プラスアルファ自分が被害者をやめて幸せになる決断もできる、じゃあ幸せに生きていこうと思って、そういう闇の部分ほとんど語ったことがなくて、うちも多分事務所の人もあんまり知らないと、ただですね、それを出すのをやめたんですね、一時。
そう、
ネガティブなもの、
なんで
全部出すのをやめたら、この前違う雑誌の取材を受けたら、履歴的にもすごいハッピーで悩みなさそうですねって言われて、
そういうもうイメージがカロッと変わったんだ。
逆にそれも、いや、こんな波乱万丈な人生ですとも、別にそれを出すこともないかなと思って、じゃあ幸せになって幸せを生きて体現していれば、灯台って光じゃないですか、光のように、虫も寄ってくるかもしれないです、いろんな人たちが、あそこに明かりがあると自分も明るく行こうって、その何か癒しとかになればいいですけども、ただ自分が な存在が幸せだったり明るい方に向かっていれば、暗闇ってその光の欠如だったりすると思うんで、自分が明るくいることがもしかしたら周りに伝染するんじゃないかなって思って、今は誰かを変えたいとか変えるってこともできないなっていうのが分かってきたので、自分が変わることが一番世の中に、
うん、
でその光の伝染で光が少しずつ増えていけば、はい、ああいいのかなっていうのが自分の天命だと。まずは自分がちゃんと生きるっていう、うん、はい、笑顔で生きるってこと
です、ね、笑顔で生きる、はい、すごく天命ってなんか大きなことのように人が思うんですけど、すごいそうやってシンプルなことなんですよね。
シンプル、
ね、例えば人を喜ばす、で優しく、優しい自分がちゃんとここにいるとか ね、うん、でね、笑顔でいるとか、うん、私はもうやっぱり喜びとやっぱり自分自身をこう愛することを、
うん、
を通して今のこの自分にできることを次から次にこう聞いたら自分の中で、
はい、
あ、これこれって、そう、さっきのエジンバラの話とか聞いた時にも、はいはい、もうすでに私の中でワクワクしてやりたいことができたから、これは終わったらちえちゃんに相談するわみたいな。
やった
ー。やっぱり今ここにいるんですよ、うん、天命生きてる人は、
うん、
今ここでこうやってパッとこう
開め、
うん、ね、今、今の今
が
続くわけですね、うんうん、今日はね、
お客さんもね、入ってくださって、
はい、天命とか運命について何か質問とか、次のトピックが実は降りてるんですよ。それはセルフケアという言葉なんですが、聞いたことありだと思うんですね、はい、まあ、自己愛とすごくつながっているんです、セルフケア、
はい、
皆さんもね、そうやって天命生きて本当に、社会にも貢献してファンの方がいらっしゃる方々なんですけど、今日のゲストの皆さんね、自分のことをこうめでる、そうやってケアするっていうのはどんなことをして、
はい、
なぜそれしてるのかっていうことをね、聞きたいなとか思ってて、というのはたくさんの人はね、スピリチュアルなことを大好きな人ってね、与えて与えて与えてボロボロになって、そういう傾向にあるので、スピリチュアルの聞いてる方に本当にセルフケアをして、本当に、自分のことを優先していただきたいなと思って、この自分を優先しながら自分の好きなことをして、そしてセルフケアもしているだろうと、
はい、
私思うんですよね、二人とも。どんなことをされてるのかな。
レイチェルさんは、
まあ、レイチェルさんはこれですよね。いいですよ。
お酒以外の
話とです
ね、実は一卵性の双子でもう一人同じ顔をしたのが、
かわいい、
ずっと高校まで一緒で、で電車の中で座っててもみんなが指さして笑うぐらい似てたんですけど、離れてみたら今度はやっぱり一人になることは慣れてないんで、ずっと恋愛をしていて彼氏に依存していた、
うん、
で結局その自分のことを本当に愛していなかったので、自信もなかったり愛される自信っていうのはずっとない状態がですね、ずっと続いていて、2年ぐらい前にですね、長く付き合った彼にですね振られまして、はい、子育てと介護はもうできないって言われて、私子供と介護って言われたんですね。
すごいダブルパンチですよね。
結構エネルギーが高いので、
はいはい、
いろんな意味で、まあ、大変だったらしく、まあ、友達に戻ったんですけども、
はい、
そうしましたらそれが2年半ぐらい前で、ポカーンとずっとそれまでそれなりにいて、一、
はい、
人にこれだけまとまった時間をですねいたっていうのは初めてで、
はい、
もう親に捨てられた子供のようにですね彼にも、
はいはい、
産んどいてなんだって、まあ、産んでないんですけど、それが本当に言うぐらい、
うん、
本当に、ま、迷子の、
うん、
本当になってたんですね、
はい、
でいろいろと改めてスピリチュアルなこと好きだったんだって勉強し始めたら、うん、ずっとその自分に対するもう本当に仕事で、仕事も趣味も一緒なんで、
うん、
もうほとんど睡眠時間取らないとか暴飲暴食で、
はい、
もうすごい量を飲むわ食べるわ、
うん、
1日3000キロカロリー以上食べて飲んで夜中のラーメン週
に何日もやる、
ま、それはちょっと未だに続いて
る、続いてる、なんでそんな
放送
遅いのかみたいな、
脱いだら結構それでですね、ある時勉強し始めたらですね、すごくね、あ、これだけ自分は幸せになっちゃいけないとか、恋愛してても振られて当然だとか、なんかずっと去られて当然だって、去るんじゃないかが、去られて当然だって思ってるから、去るんじゃないか、去るんじゃないか、捨てられるんじゃないかって、ずっとシナリオを自分で上書きしてたんです。あ、
もう自分のシナリオ通りに来ちゃったんだ、
はい、まあバシャールやらエイブラハム、もう全くこれやっちゃいけませんってことをずっとやってきて、ある時、あ、上書きしてる自分のセルフトークだったりネガティブなぐるぐるをコイラで変えてみようと、騙されたと思って変えてみようと、引き寄せるものを自分で責任を持って人のせいにしないでやってみようと思い始めて、ここ半年ですね、
はい、
セルフケアを
できたのは。
わなので例えば指輪もですね、あの待ってるんじゃなくこれ自分で作ったんですけど、
作った
オーダーしてもらって、
オーダーして
でハートのチャクラ、あのね、レインボーエンジェルスのウェブサイト調べて、ハートのチャクラに効くのはエメラルドって聞いて、そうそう、なのでって暴飲暴食もやめて自炊も去年から始めて、
うわ
そうなんです、はい、作ってもらいたいと思ってたんですけど、うん、いや自分のために作ろうと思ったりですね、
あそうすごい自立しているっていう状態になってきて、しかも自分のから自分の本当に体にいいことを食べたいものを食べさせてあげるか、うん、セルフケアの一つとしてできるようになった。
そうなんですね。なので美味しいものをただお腹いっぱいに食べるとか、うん、寂しいから食べるとか友達と食べるじゃなくて、一人でお家でご飯を作って一人で飲んで本を読んで食べて飲んでて、
そのもう自分だけの自分のエネルギーに満ちた時間、
うん、なので今では長く付き合って振ってくれた、うん、その、あの人にありがとうと思って、うん、はい、はい、
セルフケアの一つ、そうですね、ちえちゃんは、ちえちゃんどんな感じ、
セルフケア基本的にセルフケアしか普段してないような人間ですけど
毎日セルフケアしてるの、
そうですよね、はい、究極言うとあれですよ、我慢しないとかやりたくないことやらない、これが一番セルフケア、
あ
それが一番できないけど、あのさっきレイちゃんさんの話みたいに、うん、自分がこの世界の一部なんだっていう、うんいうふうに考えて、うんうん、私が無理することで世界も無理するとか、うん、私が今緩むことで世界も緩むとか、そういう感じで、ね、超自分、ね、なんか世界のなんか代表だと思って、うん、一部なんだ、この自分が今抱えてるものが世界が抱えるものなんだっていうふうに考えたら、うん、ちょっとやり考え方も変わるとは思うんですよ、は
い、結構ねエネルギー強いし輝いてるから、うん、いっぱい寄ってくるじゃないですか、好きとか悩みと、ね、でちょっとネガティブだって重かったり、うん、辛いものって受けがちだと思って、うんうん、私断れないですけど、そういう時ってどういうふうに断らずにうまく寄せ付け、なんでしょうね、助けになりつつこう受けないっていう、
これでもちょっと、うん、ちょうど聞きたいんですけど、私はこういうセッションとかこう、うん、人を見たりすることが、うん、逆に自分の癒しになっちゃう方なんですよ、うん、なんでかって言ったら、人に言ってるようで結局自分に言ってるから、
自分にも与えてるというね、
自分が人を見て、うん、その状態、人に会った瞬間にもその人と波長が合っちゃうから、うん、今自分が欲しい言葉っていうのをもう
言ってる、一緒に癒される、
そうそう、
すごい、だからすごく、じゃあもう常に周波数の高いメッセージを送るという、うん、このそんなサイクルになってるわけですよね、うん、だからちえちゃんのセッション行ってなんか怖いこと言われるってないよ ね、
ないないない、
きっと私受けたことないけど受けたいと思ったけど、
基本
本当にそうだ、あの基本はその人の可能性を見る、うん、だからどの周波数でセッションをしているかって、うん、まずは一つ大事だなって私は思ってて、うん、で私の場合はもうすごくレムリアからの古代から伝えられている秘技があって、それを伝承していて自分を完全に保護され、自分が同感になり常に高周波が流れてきている中、その方の大体メインに最初につながるのはその方のハイアーセルフという守護神ということではなくて、その人そのものの最高のその人の状態のものとつながって実際に伝えていくから元気になるんです、だから逆に言うと朝から晩までそれやっててもいいって言ったらやるみたいな、好きだから楽しいしね、だから受けないで保護されているっていう、そういう周波数でやれるんですよね、
そうそうそう、
でもそれは自然にできてる
んです、ちいちゃんの場合は自然にできてるよね、
自然にできてるし、これはこの占う時だけじゃなくて対人関係でも全部、
あそうだね、基本普通に人と関わってる時もそうですよね、
あの目の前の人は自分だと思ってるから、
私はあなたの世界でね、あなたは私の世界で、
ね、完全そうですね、
だからその周波数がこう合う人とはやっぱり遊んでるし、まあ、やっぱりセルフケアっていうのは脳は本当に言う実践が必要だよね、行きたくないって自分に聞いてあげたら、付き合いだからじゃなくて、あ今日はゆっくりしたいって言ったら、そっちをいかに素直にコミュニケーションできるか、だからレイチェルさんはじゃあ案外ノーは言わないな、
結構ですね、あ、ま、飲みが好きだっていう、
あそうだ、そっちに、
うんうん、全ての飲みが一時2ヶ月半待ちだったんです、私と飲むのに、
あの予約の取れないレイチェル
遊びだすかもね、もうすごいよね、
仕事体重増えるしお金はなくなるし、
はい、
あのお給料のほとんどは飲んでるので、
うん、
なんですけども
それを
ちょっと減らして、本当に例えばセミナーとか、うん、夜のこういうイベントとかに行きたいっていう時に行けない自分がいたんで、
はい、
ここですね、 2,3 年で頑張って頑張って、
はい、そうなのよ、だからあのセルフケアは基本的に自分を 絶対優先、
うん、
それなんですよね。でその中でセルフケアといった時に自分がどんな風にしてあげたら心地よくって気分がいいかっていうところにフォーカスしてあげることだから人によって違うと思うんですね。人はもしかしたらカラオケで1時間ぶわーって歌ったら最高の気分になるとか、それをやったらいいし、もしかしたら人によっては好きな香りを嗅いで、例えばジャスミンの香りをこう嗅いでお風呂にゆっくり使ってなんかよゆっくりな時間を過ごすとか瞑想するとかいろいろあるんですよね、うん、でも共通していろんな方と話してたらやっぱり日本人の感覚で脳を言ったら関係がとかいろんな意味で気まずくなるのが怖いからあえて自己犠牲を払っていっちゃう。それはもうセルフケアのゾーンにはいないんですね、うん、だから本当に皆さんにはセルフケアのゾーンをですねいっぱいリストアップ作ってほしいなと思ってて、ね、ちえちゃんが四六時中セルフケアしてる中でなんか具体的に何してあげてるの？
具体的にあれですね、具体的に
言ってよ
具体的に基本私こういう仕事の時以外時計を気にしないんですよ。
時間を気にしない、
気にしない。だから飲みに行ったりとかするのも、うん、もう関係なく、眠くなるまで飲むし、次の日起きたい時に起きるしっていう感じでは生きてますね。
いいですね。
あと、まあ普通にドラマ見たりとか、それも時間関係なく、7時間ぐらいぶっ通してみたりとか。
今最近一番ハマったドラマ何ですか？
最近ハマってるのは、ベルサイユっていう海外ドラマがあって、それむちゃくちゃハマってます。
海外の
海外ドラマももうむちゃくちゃ詳しいです。時間関係なく見てるから。
そうなんだ。ベルサイユってそのフランスではなく、
フランスのベルサイユの物語を、また現代版でやってるんだ。
結構ドロドロしてそう。
ドロドロ。ドロドロだけどすごい好きで、でなんで昔からなんかフランスとか好きで、でフランスに行った時にブワーって、あここ知ってるとかここ曲がったらこれ二股に道が分かれてるとか思い出して、まあ人が惹かれるものってやっぱ絶対経験があったり、なんかその惹かれる理由がある。
面白いね。そうやって、まあ、自由に好きに、はい、自分が本当に好きに、してあげるっていうことをやってるんですね、うん、セルフケア、
うん、セルフケアなんかすごい不安に負けてしまう自分がすごいいて、うん、直感とか思考とかいろいろあってそんなことも考えてると何が自分に来てるのかが分からなくなっちゃったら、もうどうしていいか分からなくなってしまって、いいことだけを考えるようにするようにこうお風呂でリラックスをしてちょっとずつそれに慣れてはきたんですけど、でもどうしてもちょっと片隅で不安が残ってて。
いいじゃんその不安ちゃんと。いや私ねよくやってたことがあって、はい、不安ちゃんがチュッてここに出てきて、はい、私って全然誰から見てもどこから見ても不安なんてありそうな感じに見えないじゃん。いやでもあるんですよこの不安ちゃんがいたらね、不安ちゃんに名前つけたりとかするんだけど、うん、なんかみーこちゃんとかね、
はい、
それで私その不安ちゃんの自分の意識のその部分で手のひらに乗せてみーこちゃんどうしたのさっていろいろ聞いてあげるのよ。その不安材料を全部聞いてあげて、で結局うちのこうキラキラワクワク自分の方がある種もう慣れているから、うん、その不安ちゃんのと問題解決してあげるのよ。結局はそれは自分の統合されていない一部の意識だから、そうやって対話をするってすごく大事で、無視しちゃダメなんだよね、うんうんうん、っていうのは勃発してくるから、そうすることは、そしたらもう仲良しになってんのフランちゃんと、でビッて出てきてこの辺に乗せてたら、あそうなんだ何が不安なの、いや実はあの人と話しててねこうだったああだったっていう部分の不安なの、じゃあ分かったから、じゃあどうして話してほしいって、私話すからとか言って、だからこう代弁者になる、その不安な自分ができてない何かの代弁者になれる自分とこっちの自分を選び続けていったら、不安ちゃんいてもいいんですよ。仲良しだから、あ大丈夫なんだって思ってくれるから、そこにいても気にならなくなる。でこっちの自分で日々を過ごしてるんです
よ。めっちゃいい。
そうなの、それすごい楽しいよ。
やるー。
やってやって。
そのなんか、はい、それ名前つけたりとか分離させることによって、はい、自分と不安は別って言いますもんね。
不安は一つの私たちが感じている一部だけであって全部じゃないんですけど、大体そこで悩み始める人はここが自分で本当の自分から見失って分からなくなっちゃってこっちに入っちゃうんですね、うん、不安のボルテックスに、ね、入らないためにもそれをやってあげるとすごくいいですよ、だから無視しちゃいけないんですよ。絶対なんかねちょっといたずらしてきたりとかね、もっと気になることを引き起こすんです、うん、こっちの部分の自分が。
そうです、
うん、
いっぱい気になることが目についちゃって、なんか蓋をしても出てくるのが分かるので、
仲良くなるんですよ。だからこれは不安だけではなくて、例えばお金を使う罪悪感とか罪悪感ちゃんがいたりとか、なんか恐れとか全部ですね、そうやって自分の一部がこうやってプレイアウトって劇、自分の人生劇場をいっぱいに出てきてるわけですよ。 タブパーソナリティって言うんだけどね、あの仲良しになってあげて話し合うとすごい自分が調和して安心感とか本当の自分の魂の周波数の領域に戻れるんですよ。それはもう全てが OK だって思ってるところの自分の方が真実じゃないですか、
はい、
それに気づいてたら早いですよ、
うん、
面白いすごい。
でそしてもう一つやることが、それでもその子がなんかいろいろ言ってきたら、じゃあ今の現実見てよみたいな、本当にリアルな状況ではそれって怒ってんのって言ったら怒ってないんだよね、だからそういう意味で、あ、怒ってないじゃんってほらねって安心させる、みーこちゃんが不安がってることを安心させる、現実チェックで絶対してあげてんの私は、
はい、
すごい一生懸命ですね、あのオーディオテープとかでそのイブラハムもマシャールも取り寄せてですね、はいはい、そのハード高い人たちで洗脳症として一冊の本って 5,6 時間なんですけど、うん、それを1日 2.5 回聞いてるんです。それを 2,3 ヶ月やってるんで何百回か聞いてるんです。本田健さんの人生相談もあれ380とかを390を7回回しで聞いてるんです
、
でそうやって上書きしようとしてるんですけど、それはありなんでしょうか。
上書きして自分の人生がそれでこうシフトしているならば、それはそれでいいと思うんですよ。
何か出てきちゃうんですよ、ね、
あのやり方ね、やり方はいろいろあって、今のやり方が一番なんか自分に無理なくできるよってことを今言ったんだけど、もう一つは常に自分の周波数を高周波にし続けていったら何が起こるかというと、不安な周波数がどんどんとボルテックスって私呼んでるけどね、あのエイブラハムのねボルテックスでそこに溶けていくから、どんどん気にならない、そして現実がどんどん変わっていくから、あ、大丈夫だっていう確信が持てる状態になるのがそっちの洗脳ではなくて、その周波数に合わせていったら自分の意識もそちらの方向に意識いくわけで、だから私たちの意識が向いた方向にあの現実が起こってくるし、自分たちがその現実を見ようとするから、いろんなシンクロがやってくるわけだから、うんうん、レイチェルさんのやってるやつも絶対いいと思います。
オタクです
よ、オタクですよ。
すごい。
今言ったのは7倍速で聞くっていうことじゃなくて、
7倍速ではなく普通の倍速で7周するんですね。でケンさんのもそれで、バシャールもそうですし、
修行みたいな、それ
そうそう修行。
そうなんです。今ドリームバーチューの
本、ドリームバーチューの、
一冊の本をですね、300回ぐらい聞いてるんで、仕事行くと
オーディオ、オーディオのオーディオブック、オーディブルでね。
で、本人の声なんで、すごく300回聞いたのに感動しちゃったりしてるんです。うん、これすごい。ね、忘れちゃってるのかなと思うぐらい新鮮に毎回聞いてる。
めっちゃマニアックだな。いやすごいと思う。
仕事もねそれぐらい、うん、好きですよ、好きですよ、
はい、それあれかもしれないです。能力者って、うん、あの自分の敏感なセンサーが人それぞれ違うんですよ、はいはいはい、私は色が好きだから色で人見るし、うん、これが鳥肌で感じる人もいるけど、
そうだね、
でも声とか仕事やってるから音で
超聴覚、ね、
で音にすごく敏感だから、うんうん、多分何回もう一冊本よりも音で取り入れた方が自分に入るから、
うん、そうかもしれない、うん、
じゃないとここまで、
そうそう、あの
ここまでならないと、ここまでならないとでも、
そうかなりかなりかなり、
うん、自然となんか自分が音に敏感で、
う
ん、
それが一番私今そうだね、
取り入れやすい入れ方
だって私的にそれ聞いてるとなんか苦痛になってくるもん、ね、いやだから私聞いたの7倍速だったら聞いてキャッチできるけど、
普通の倍速で、普通の
速度で聞いてるんだ、
倍速もしないで普通に、
すごい、そうやってできるんだ。それは才能だと思う。
才能
ですよ。
だから本田健さんも会う前にめっちゃ惚れてしまったり。
もうでもずなんかも聞いてるもんね。はい、
そうですよね。
はい。
はみたいな。
すごいです。
やっぱ人のなんか普段の習性に、うんうん、その人のありますね。
ありますあります。
質問してくださった方はあのボーエン、クライボーエンって見える方。
私はなんかビジョンが見えて、うんうん、多分何かいいことも悪いこともあるときは音とか映像が逆に邪魔になっちゃう、う
ん、
あのシャットアウトしたい感じになっちゃうんです。なんかで気を紛らわそうと思って音楽かけてたら雑音になってきちゃって苦痛になってきちゃうので、何もないところ神棚の前とかで静かにこう座ってるとか、そっちの方が全然、その方が気持ちが落ち着きます。
じゃあみんな違う、
みんなそれぞれで、でもみんなそれぞれでちゃんとあの情報は受け取れているし情報は来ているんですよね。だからぜひシャットダウンしないでいていただきたいなと思うんですよね、
はい、
本日の放送はいかがでしたか。この番組では穴口恵子に聞いてみたいことやご感想をお待ちしています。穴口恵子の公式ホームページよりお送りください。公式ホームページは www.keikoanaguchi.com またはインターネットで穴口恵子とご入力検索ください。この番組は提供株式会社ダイナビジョン、ナレーションアニーでお届けいたしました。それでは次回もお楽しみに。